こんにちは。一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース派第5号、3つのは明確化法をお話しいたします。前回の復習を最初にしていきましょう。前回はですね、前回と2回続けて、ご自身のですね、USP を見つかったのか、そして、仮決めでもいいので、まずは決めてみてくださいということで、この第5号を聞いている段階ではですね、USP の強さ、弱さ、レベルはですね、人それぞれかもしれないんですけれども、ここからお話をしていきます。そして、前回の終わりのところでもお話をしたんですけれども、今回のですね、この明確化法、3つのは明確化法というのをやっていくのはですね、いろいろな目的はもちろんあるんですけれども、一つはですね、USP をブラッシュアップしていくというところがですね、目的になります。ですので、裏返せば、前回、前々回通してやったであろう USP がですね、ない、もしくは表現ができてないとですね、今回の明確化法は、少々ですね、取り組みづらいかもしれませんので、その場合は、前回と前々回に戻ってですね、USP の仮決めをしてからこちらに取り組むといいかと思います。それでは今回の3つのは明確化法をお話をしていきます。これは1つの方法、ノウハウ、ツールと思って扱ってみてください。3つのはというですね、表現方法を使ってセールスレター、ご自身の USP を明確にしていきましょうという、そういう方法です。で、中でお話をしていきますが、コアという部分でですね、ラブレターという言葉を使っているんですけれども、ラブレター、それから一般的に販売でセールスレターなんていうふうに言いますけれども、どちらも手紙なわけですね。で、この手紙化していく段階の中でですね、こちらの3つのは明確化法の中でですね、ラブレターというふうに言っております。で、セールスレターをラブレターのつもりで書いてみましょうというような表現ですので、全体像としてはですね、3つのは明確化法をしながらですね、しつつセールスレターを書いていくんだと、その表現方法がラブレターなんだというふうに捉えてみてください。それではまずですね、全体像をお話をしていきます。3つの和っていうのは何かというと、図に書かれているように、外側の一番大きな円、それから内側の真ん中の円、そしてそのさらに内側にある、コア、中心になる部分の小さな円ですね。この3つの円を用いて、順々にですね、ご自身の商品、サービス、もしかしたら、一つ一つの単品かもしれませんし、ショップであり、ビジネスであり、ご自身の会社のですね、全体像かもしれない。それを表現をいろんな角度でしていきましょう。そんなお話になります。どういうことかなっていうことを簡単にまずは順序立ててお話をしていきますと、私はよくですね、例えばマスターのビジネスのやり方なんていう時にですね、コーヒー屋さんの例なんかを出すのが好きなので、今回もコーヒーの例でお話をいたしましょう。コーヒー屋さんにはですね、どこでもあるようなですね、チェーン店のコーヒー屋さんもあれば、街に1店あるかないかぐらいのですね、こだわりのコーヒー屋さんってあるんですけれども、おそらくですね、もちろんチェーン店のコーヒー屋さんにもですね、一品一品の、一つの例えばポップもですね、セールスツールですので、その中にはいろいろなキャッチコピーとかあるんですけれども、一品の何とかモカとかですね、マンダリンとかというコーヒー豆に対してですね、セールスレターがあることはなかなかないんじゃないのかな。それがあるのは、こだわりのコーヒー屋さんなんかの場合だとあるかもしれないわけですね。そうすると、そのこだわりのコーヒー屋さんにはですね、一品一品の豆のセールスレターがあって、それに加えてベースとなるですね、そのお店自体全体のセールスレターがあると。これをですね、コンセプトセールスレターなんていうふうに、呼んでいくと思いますので、使い分け、聞き分けてみてください。それではですね、今回取り組んでいく中でのですね、大枠の注意点がありますので、この辺をですね、意識しながらですね、外周、内周、コアの円のですね、表現をしていってみていただけますでしょうか。で、今、表現をしていってみてくださいというふうに申し上げたということは、ぜひですね、これ聞きながら、 すでにペンを動かしながらですね、やってみていただけるといいなというふうに思っております。もちろんパソコン、キーボードの方が得意な方はキーボードでも構わないと思いますけれども、聞きながら手を動かすというのがいいんではないのかな。で、その時にですね、このラブレター、このセールスレターは、ラブレターであれば誰かに、セールスレターであればお客様に出すわけではないので、全体の整合性であるとかですね、それから文体とか文脈とかですね、それから言葉遣い、こういうところは一切気にする必要はないです。独りよがりで、自分のですね、殴り書きで結構です。で、後で出てきますけれども、ラブレターの部分なんかの場合はですね、最も親しい人、まあ、ラブレターというのは別に恋人だけじゃなくてもですね、自分のですね、親しい人、まあ、愛情のある人に出す場合のことを考えていただいて、そういう人にどんな言葉遣いで書くだろうかなというところで、書いていただきますので、取り立てて敬語で書かなければいけないということはないというのがですね、注意点になります。ではですね、じゃあその3つの和を明確化していくときにですね、お客さんというのは誰なんだろうということですね。先ほどからコーヒーの例でお話をしているんですけれども、コーヒー屋さんに大きく分けて、2種類というんでしょうか、チェーン店型のビジネスと、それから街に1店あるかないかのようなこだわりのコーヒー屋さんというふうに分けてお話をしました。もちろんですね、チェーン店の中でも、ドトールコーヒーのような、喫煙ができるコーヒー屋さんもあれば、スターバックスコーヒーのような、喫煙ができないコーヒー屋さんがあるとですね、それだけでお客さんが変わってくるわけですけれども、どのビジネス、どの形態であっても、今から自分が書こうとするラブレター、セールスレターは、お客さんは誰なんだろうなということをいつも気にしながら書いていただきたいんですね。お客さんがですね、こだわりのコーヒー屋さんと、それからタバコを吸って一服のできるチェーン店ドトールコーヒーのようなところでは、全く人が違うかもしれませんし、もしくは同じ人でもですね、気分が違う、状態が違う、その日によってですね、選ぶお店が違うことがあると思うんですね。例えば毎日毎日忙しく飛び回っている営業マンで、普段からタバコを吸う人でですね、今日も疲れたなと、次のアポイント行くのに一服したいなっていう時にさっと入るのはドトールコーヒーかもしれないんですが、休日にですね、ゆっくり本でも持って、コーヒーでも飲みながら少しゆっくりした時間を過ごしたいな、でその時はタバコを吸いたい気分じゃないのかもしれないとしたらですね、同じ人でもスターバックスコーヒーに行くかもしれないわけですね。でその時に選ぶのがスターバックスコーヒーではなくてですね、タバコの吸えるこだわりのマスターがやってるコーヒー屋さんに行くかもしれないわけですね。ということは、お客様というのはいろんな状態もあるし、それから全く人も違う場合もありますので、どんなお客様に対してそのレターを書くかによって、全く受け取り手の反応が違いますので、常にお客さんを意識してほしいということですね。では、順番順番にお話をしていきましょう。まずは外周の円からお話をしていきます。外周の円というのはですね、その商品なら商品、お店ならお店、商売なら商売、この場合はですね、商品で統一していきましょう。商品だったらですね、例えばコーヒー豆、コーヒーならコーヒーを飲む時のですね、カップですね、その外形的な客観的な情報をですね、一個ずつ箇条書きで洗いざらい書いていくわけですね。そもそもその豆はどこの国で取れているのか、それからそれは何グラムの商品なのか、それはどのぐらいで煎られているのか、どんな挽き方をしているのか、それから入れ方はどういう入れ方をしているのか、そして、例えばこだわりのコーヒー屋さんだったら、コーヒーカップはどんなカップで出すのか、もしそのカップにふさわしいお店のシチュエーションも書きたいのであれば、どんなお店の作りなのかも書いたらいいかもしれません。すべて客観的な情報としてですね、そのコーヒーを伝えるために必要な情報を洗い出していくんですね。ここは1つや2つではなくて、10個、20個、30個、50個、もしできるなら100個でもですね、出していただけるといいと思います。こんな些細なことも書くのかなということもですね、書き出しておいていただくとですね、後々セールスレター、ラブレターの中でその情報を使えますので、 すべてのですね、客観情報を書いてみてください。今コーヒー屋さんの例でお話をしたので、他のお話にちょっとつながりづらいかもしれませんので、いくつかの他のビジネスで例えてみましょう。例えば商品とかですね、物を渡さない、介在しないビジネスですね、コーチングであるとかカウンセリングであるとか、そういうビジネスだと客観情報っていうのはどれなんだろうということになるんですが、例えばコーチ、カウンセラーであれば、どういうふうにお客さんと相対するのかというのが一つの客観情報ですね。必ずお客様のところに行く訪問型なのか、それから1時間単位でビジネスをしているのか、それからもしかしたら電話で相談をしているのか、お会いする時の格好、スタイルはラフな格好なのか、バッグを持っていくのか、それからヒアリングするときは紙でするのか、ノートでするのか、ノートパソコンですね、ノートでするのかというような客観情報をですね、あるだけ出していただくわけですね。情報はあるだけ出しておいていただいて、後で使うか使わないか決めていただければ結構ですので、どんな情報でも構わないので、客観情報を書いていただきます。では、また違うビジネスで開けてみましょう。化粧品などを扱っている場合はどうでしょうか。その化粧品は、どんな化粧品なんでしょうか。そもそもその成分はどんな成分なんでしょうか。パッケージは丸なんでしょうか、四角なんでしょうか。背が高いのでしょうか、平べったいのでしょうか。それから、パッケージ、瓶の入れ物はどんな色なんでしょうか。透明なんでしょうか。それからプラスチックでしょうか、ガラスでしょうか。その外側に、紙に入っているのでしょうか。紙の箱に入っているんでしょうか。プラスチックの箱に入っているんでしょうか。それからそこはクッション材で包まれているのでしょうか。そしてそれは発送するときはどんなふうにお客様に届けるんでしょうか。宅急便で届けるのでしょうか。それとも郵便で届けるのでしょうか。そのときは梱包はどんな梱包で届けるのでしょうか。今お話ししたのは全部客観的な情報になりますので、これは思いつく限りですね、書いてみていただくということですね。それから客観情報ということで、じゃあその生産をですね、自分でしているのかしてないのかということで、販売だけをしている場合だったら、その生産者、生産している会社であるとか、生産の委託している会社というのは一体何県にあるのか、どんなものを作っている会社なのか、どういう会社なのか、そこはどのぐらいの大きさの会社なのか、それから他にもどんな化粧品をたくさん作っているのかというようなことも客観情報になるわけですね。以上のようなことを基本的には大前提が客観情報をたくさん出していただくということになります。コーヒーの例、それからコーチやカウンセラーの例、それから通信販売での化粧品の例というのをお話をしてきましたけれども、いかがでしょうか。少しここでこの音声を止めてみていただいてですね、ご自身の外周の円というですね、客観情報を書き出してみてください。もしですね、ご自身の客観情報がなかなかうまく出ないなという時はですね、週でも常にお話をしておりますけれども、ご自身が生活している、それからお客さんであるですね、世の中を見てみてですね、それから目の前にある何かのものを手に取ってみて、これの客観情報って何なんだろうなというふうに考えてみていただくとですね、あ、そうか、なるほど、こういうことが客観情報なのかということで、ご自身の表現もアイデアが出てくるかもしれないので、もし詰まったらですね、周りのものと比較して客観情報を引き出してみてください。さて、それではですね、ここまでで外周の円の情報は出たということで、2番目の内周の円のお話に入っていきます。内周の円はですね、一つ目の外周の円に対して目に見えない表現できないものを伝えていくところが内周の円になります。例えばこだわりの化粧品を作っている、販売している、それは何でなんだろうかということですね。そもそもですね、何の意味もなく、何の意図もなくですね、何のきっかけもなくですね、その商品を売るということは大抵の場合ないわけですね。例えばその化粧品をあるお客さんに伝えたいのは、自分がたまたまですね、アトピーでその種類の化粧品を使ったらとても良くなった、改善した、もちろんこの化粧品等の場合はですね、薬事法の絡みがあるんだよとかですね、これを聞いている少し勉強している方はですね、すぐそんなふうに思ってしまうかもしれないんですが、 冒頭言ったことを思い出していただきたいんですね。これは誰かに当てて出すわけでもありませんし、それから、お客様に当てて、レターを書いて出すわけではありませんので、一切の制限をなく書いていただきたいんですね。実は私がアトピーだったんだけれども、とても困っていた時にこの商品に出会って、だからこの商品を販売をしたくなったんだというですね、そのご自身のですね、開発であるとか販売に至るまで、それから販売といってもですね、すぐに売りたくなった、はい、売れますというわけではないと思います。販売のための仕組みであるとか、仕入れの仕組みであるとか、いろんなことを乗り越えてきて販売をしているわけですので、そのプロセスでどんな思いがあるのかということをここでお話をしていただくわけです。じゃあアトピーで治ったって言ったらいいのかな。いいんです。ここのストーリーの中では治ったというふうに言ってしまってください。で、もっと綺麗になりたいと思っていたら、これを使ったら綺麗になった言ってみてください。それから、コーチであるとかカウンセリングの例だとですね、すごくネガティブに落ち込んでいる、もしかしたらですね、とてもとてもですね、深い悩みを持っていたかもしれないんですが、ある時にコーチであるとか、心理学であるとか、カウンセリングに出会って、そこから立ち直ってこれたんだというようなこともですね、書いてしまってください。で、これも先ほど申し上げたんですけれども、生産物ですね、ものを作る人であれば、その開発の思い、もともとの思いですね、まずこれがありますよね。それから開発じゃなくって、仕入れ、委託、販売で売るような方は開発はしてないわけですよね。でもそのきっかけがあるということですので、一言でここのレジュメの中では開発というふうに書いてあるわけですけれども、ご自身の思いが出発点は何だったのかということをですね、ぜひ書いてみてください。で、その中に書いていただきたいのは、じゃあ販売しようと思ったんだけれども、なかなかですね、自分は使ってこんな風に良くなったんだけれども、販売するという風になると、例えばパッケージの問題であるとか、例えば販路の問題であるとか、いろんな問題があって、実は困難があった。その困難なんかもですね、書いてみてください。その困難を乗り越えてまでこれを売りたかったんだというような思いのことですね。そして、委託、受託、もしくは、仕入れで販売している場合、先ほどですね、外周の円の時にですね、OEM でどこかからかのですね、化粧品を仕入れてるんだというような場合であったらですね、客観情報としては、先ほどは会社の規模であるとか何を作ってるんだというお話をしたんですが、その会社から仕入れるに至ったということは、その会社の思いとか開発のコンセプトに共感したから使ってるわけですので、その会社のコンセプトなんかに関してもですね、この来週の円でですね、書き出してみていただきたいんですね。それはコーチになった人も一緒です。カウンセラーになった人も一緒です。それからコーヒー豆を売ってる、それからコーヒー屋さんをやってるんだとしても一緒です。どんなビジネスでもですね、そこに思いがあるはずですので、その思いと乗り越えてきた困難であるとか、プロセスであるとかですね、ストーリーをですね、書き出していただきたいわけですね。ご存知の方は参考にしていただければいいのは、もう随分前に終わったプロジェクト X のようなですね、そういうつもりで書いていただくということですね。で、この時に、改めてご注意申し上げると、言葉をきれいに書こうとか、誰かに伝えるためにセールスレターっぽく書こうとかっていうことでは何でもないということですね。語尾語調、箇条書き、何でも結構です。どんどん書き殴っていっていただきたいということですね。さて、そこまででですね、たくさんの材料、情報が集まってきたのがですね、ここまでの外周、内周のお話になります。内周の円もですね、今聞きながら、もし書き殴れた、書き出せたなら、それはそれで結構ですが、もし書けなかったのであればですね、一回ここで手を止めて、聞くのを止めてですね、書き出してみていただきたいですね。そして、ある程度ですね、出たらですね、ここから先に進んでいただけると、より効果的かと思います。ここから先は、絵でいくところのコアの円の部分になりますね。冒頭で申し上げたラブレターにあたる部分です。レター、手紙のように書いていただくということですね。今までの部分は、どんな形でもいい、箇条書きでもいいので、どんどん出してくださいというですね、 ご自身のビジネスの言ってみれば棚卸をしてきたわけですけども、その材料を使って今から加工調理をしていくわけですね。で、その加工調理の仕方がお手紙、そして手紙の中でもですね、ラブレターと思って書いていただきたいということですね。で、じゃあ誰に対してそのラブレターを書くのかっていうと、それは最初に申し上げたご自身が伝えたいお客様は誰かの、その誰かに対してラブレターを書いていただきたいんですね。ただその時にラブレターじゃなくてセールスレターってなると、〇〇さんこのことについてご存知ですか？みたいな書き方になってしまうわけです。ですのでそこはラブレターとして知人、友人、それから恋人、家族、親しい人に当てて自分の開発の思いであるとかコンセプトを伝える材料を加工して調理して手紙にして書くということですね。ですのでこれも冒頭に申し上げたんですが、今度は文章を書いていくわけなんですが、その中で言葉遣いはですね、そのラブレターにふさわしい言葉遣いで書いてみていただいたらいいわけです。相手がどんな人かによってですね、そうだよねというような書き方をするかもしれないですね。それから男性でものすごく親しくて、例えば体育会系の人を浮かべて書くとしたら、そうだろとかですね、そう思わねえかとかですね、そんな語調の言葉が出てくるかもしれないわけですね。でもそれでも構わないんですよっていう話です。一つ一つを何々ですねというような敬語で書くとですね、リズムとか勢いがなくなりますので、とにかく語りかけるように自由にですね、書いてみてほしいわけですね。で、何を書いていただきたいかというとですね、お客様は誰かというのは決まっているわけですね。すでに USP を考えてきているわけですから、その USP を伝える相手に対してですね、ご自身が開発のコンセプトに至ったもともとのですね、きっと悩みがあったと思うんですね。自分は実はアトピーだったんだよね。自分は昔コーヒー屋さんじゃなくって、美味しいコーヒーが飲みたくって、あっちこっち歩き回ってお店に入ったんだよね、という方がいるかもしれないですね。それからコーチになった人だったら、昔は営業をやっていたんだけども、スランプで絶不調の時があって、その時にコーチに助けられたんだよね、というような話からスタートするかもしれないですね。そういう材料がすべて内周の円の中に入っているわけです。そんな自分がある時に、今自分が販売している伝えている製品に出会って、どんなふうに変わっていって、こんなふうに今変わってきてるんだよ、ということをですね、語りかけるように書いてもらうんですね。そうすると、悩みを抱えている、不安を抱えている、問題を抱えている人に対して、ある商品がきっかけでこんな風になれたというメリットを伝える文章に自然となっていくんですね。で、その次にですね、そのメリットを得られる商品ってどんなもの？って相手に説明するときに、最初に出した外周の円の情報を伝えていくんですね。こんな商品で、こんな商品で、こんな商品なんだよ。こんな商品で、こんな商品なんだよっていうところをですね、文章で書いていくわけです。もちろんセールスレターの定石であるとか書き方は他にありますので、これはセールスレターチックな順番にはなってはいないんですけれども、ラブレターとして相手に思いを伝えるつもりで書いていただければですね、なるほど、そんな状態の人がそんな風に変われたんだ、変われるっていうのは変化ですね、変われたんだっていうところがですね、今対象とするお客さんが抱えている問題を変えるであろうですね、きっかけ作りになる可能性があるんですね。そうするとこのラブレターが後々のセールスレターの原型になっていきますので、どんなに下手かうまいかというのは関係ないです。思いが伝わるように、そしてこれ誰にも見せませんので、どんなにこっぱずかしい内容でも構わないので、ぜひですね、これは書き上げてみてしまってください。で、もちろんですね、手紙ですからちょっと思い出していただきたいんですが、本当にラブレターを出した時が1回でもある方はですね、思い出してみてください。それからメールの文章でも構わないです。少しかしこまってなのか、気を使ってなのか、 相手のことを考えて書く文章、もちろんですね、どんな時でも相手のことを考えながら書くと思うんですが、文章というのは1回で仕上がらないですよね。いろんな前後の入れ替えとか編集を繰り返していって、そしてこれだったら相手に誤解を与えないだろうなとかですね、これだったら自分が思ってる思いっていうのは伝わるかなというふうに何回も確認をして書き直しをして、そして出来上がっていきますよね。セールスレターやこのラブレターだけが別ではありませんので、通常のレター、お手紙を書くときと何ら変わりはありません。ただ、ラブレターだったらどうでしょうか。その普段使う気をですね、おそらく最新最大に使うと思うんですね。ですので、ラブレターとして書いてみていただきたいんです。そして、最後に確認のときにこんなふうに自分に聞いてみてください。この手紙だったら、そのラブレターの相手に出せるだろうか？出せないようだったら、もう一度ですね、細かい修正、前後の入れ替え、それから情報が入ってるのか入ってないのか、分かりやすいのか分かりにくいのかっていうのを書いてみていただきたいんですね。そんな面倒くさいことできないよと思った方はですね、間違いなく USP というものを手に入れることはできませんので、本当に USP を手に入れたいのであれば、ここは何回でも書いてみてください。例えて言うと、ラブレターを書くっていうのは何で書くのでしょうか。相手の方にこちらを振り向いてもらいたい、自分とお付き合いしたいから書く。全く一緒なわけですね。お客様にこちらを振り向いてもらいたい、お付き合いをしたいので書くわけですので、ビジネスとしてお客様に振り向いてもらいたいのであれば、何回でも何十回でも何百回でもですね、書き直してみて仕上げていってみてください。そうすると、その仕上げるプロセスで何がわかるのかというとですね、お客様が明確じゃない人がですね、このラブレターを書くと、全然ですね、中身が明確になりません。ということは、相手のことを考えるということは、相手のことを考えなければなりませんので、どんな人がターゲットなのかなということが明確になっていきます。どんどん明確になっていきます。ぜひですね、USP を強めていく、ブラッシュアップする、このステップをですね、この3つの明確化法をですね、通じてですね、書き上げていただきたいですね。実際にですね、このラブレター、セールスレターをやっていくにあたって、どんな商品、何を扱っていただいたらいいのかなということをですね、少しご案内していきます。販売というのは、もちろんいろんなステップがあって、例えば皆さんの分かりやすいインターネット上をですね、思い浮かべていただけると、無料情報登録をするようなページがあって、そこにもですね、セールスレターはありますし、それから価格の安い商品から高い商品まであって、安い商品にももちろんセールスレターがあるし、高い商品にもレターがあるんですね。それから会社全体、商売全体、お店全体を伝えるレターもあるんですね。ということはですね、一体どれを書いたらいいんだろうなというのが問題になるんですが、ここはご自身が一番売りたい商品をですね、選んでいただきたいんですね。高い、安い、自分の思いが強い、弱い、そこら辺をよく考えてみていただいて、この商品を売りたいからこの商売やってるんだっていうですね、その商品を書いてみてください。で、これがですね、一つ目の商品のセールスレターですね。で、もう一つやっていただきたいのが、コンセプトセールスレターの方ですね。これは、コーヒー屋さんであれば、コーヒー豆も扱ってるし、それからコーヒー豆の中でも何種類も扱ってるんだけれども、実は器具も扱ってると。いろんなコーヒーメーカーであるとか、コーヒーを挽くミルを扱っていたりとか、コーヒーのペーパーフィルターを扱っていたりと、いろんな種類を扱っているのは、会社、お店としてのコンセプトがあるので、いろんなものを扱っているわけですね。ということですので、ご自身、自社のですね、セールスレターを書いてみていただきたい。さてですね、今お伝えをしました、大きく分けて2つのですね、セールスレター、ぜひ取り組んでいただきたいんですけれども、セールスレターというとですね、セールスレターになってしまいますので、ラブレターですね。ラブレターを取り組んでみていただきたいですね。レター、お手紙を書いてみていただくわけですよね。 で、そのためには内周外周の円の情報がないとですね、書けません。で、これは私もですね、ビジネス全体の時にもちろんやりますし、それから一個一個の商品をですね、セールスレター作りする時には必ずやっているんですけれども、順番として外周内周コアというふうにもちろん進んでいくんですけれども、やってみていただくと分かるんですが、レターを書くとですね、思い出して、そうだそうだ、こんな開発の思いがあったなというふうに内周の円が増えていって、それを書くと、あ、そうだそうだと外周の円の情報が増えてというふうに行ったり来たりしてですね、いろいろ情報がどんどん出ていきますので、これはですね、ぜひやってみて実感体感してみてください。そうするとですね、週の4号でもお話をしてきたんですけれども、まあ、商品品質と言っていいでしょうかね、ラブレターとしての品質という部分での、選球何球という話をしたんですけれども、覚えていますでしょうか。もちろんですね、ある水準の例えばプロというものがあるとしてですね、もしくはですね、ご自身のビジネスのゴール地点がですね、選球というですね、達成の度合いだとしたときに、1回目ラブレターやったときにはですね、もしかしたら50球レベルかもしれないわけですね。で、50球レベルだとしてもですね、それは構わないんですね。これはいつも言ってるんですけれども、今のご自身の情報の棚卸し、情報がないわけじゃないんです。ビジネスをすでにやってらっしゃるので、情報がないわけじゃなくて、情報の棚卸しからレターにつなげるまでがですね、なるほど、今は50級レベルだなということが現状認識できればそれで構わないわけですね。そうすると、先ほど申し上げた手紙って何回も書き直しますよねっていうお話になりますので、まずは1回書き上げてみていただきたいんですね。で、そうすると、その時に書いたものがですね、誰にが明確になってきますので、内周外周の情報、そして伝え方、ラブレターの話をしていくことによって、第4号、それからその前の3号で扱っていた USP に関連してくることに当然気がついてくるわけなんですね。そうすると、少しですね、USP の表現が変わったり、ちょっと例えば右にずれるとか左にずれるというふうにですね、変化していくこともぜひ感じてみていただきたいわけなんですね。そうするとですね、1回目が50球であろうとですね、1000球に向かって何回もやっていただくんですけれども、何も書いたことのない状態に比べればですね、おそらく今すぐですね、ビジネスに生かせるはずなんですね。今ご自身のビジネスでパンフレットがあるのであれば、そのパンフレットに加筆していただければいいですし、今ですね、ご自身が例えばメールマガジンのようなニュースレターのような媒体を持っているのであれば、そこにその情報発信をしてみてもいいわけですね。そうすることによって、このラブレターを通じてやったことというのは、すべてですね、今のビジネスに活かせるはずです。もちろんですね、4回でやった時に向かう星がですね、今のビジネスとはちょっと違う方向に行くんだという方は、今のビジネスに活かせないかもしれないんですけれども、それはその向かう星に向かってのですね、情報発信としては活かせるはずですので、まずはですね、完璧を目指して選挙になろうというふうに考えるのではなくってですね、じゃあここまで出てきた情報をどんなふうにしたらお客さんから反応来るんだろうなということをですね、試してみていただきたいんですね。私もですね、いろんなミーティングとか、普段の何の気ない会話とか、それから友人からもらったアドバイスとか、こういうのやってみたいなということがあると、それをすぐにですね、反映反応をですね、見てみようとします。そうするとですね、あれ反応がなかったなとか、あれ思いのほか反応があって喜んでくれたなっていうことがどんどん分かるんですね。で、それは実はですね、机上の空論、机上で外周の円とか内周の円とかって書いていたものをフィールドにですね、出してみて、主観客観というのをですね、以前にやったのを覚えていますでしょうか。机上でやっていたものをフィールドでやって、客観というですね、これ壁打ちと言いますけれども、フィードバックをもらって、より USP のブラッシュアップが早くなっていくということになりますのでですね、ぜひですね、ご自身のビジネスに どんなに小さくとも構わないので、すぐに反映して見ていただきたいなというふうに思っております。で、今回はですね、この3つの和明確化法というツール、道具を使って、今まで決めてきた USP をブラッシュアップという方法を1つお伝えいたしました。これからまた1ヶ月間かけてですね、いろいろと情報を集めたり、情報を書いて発信してみたりするかと思うんですけども、ここから先はですね、常にこの USP のブラッシュアップということを念頭にですね、いろんなツール、道具をお渡ししていくことになりますので、ぜひですね、今回冒頭で申し上げたように、USP がそもそもないと、このセールスレター、ラブレター、3つの明確化法というのは、ちょっとやりづらいなということを伝えたかと思うんですけども、今後もずっとそれは続くかと思いますので、ぜひですね、一歩でも二歩でもですね、USP を仮決めして、そして表現して発信してみて、次回のツールをですね、待ってみていただけますでしょうか。そうすれば、次回のですね、ツールも、なるほど、こんなふうに自分の USP が磨かれたのかということをですね、実感いただけることは、私は間違いないというふうに思っておりますので、期待してお待ちいただきたいと思っております。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。追伸です。毎度おなじみの追伸ではございますが、言うことも毎度おなじみです。6回聞くと62%と言いますが、6回ではなくですね、次のもう1回をぜひ聞いてみてください。次のもう1回を聞くときの質問は、今1回目を聞いたときに、出てきましたでしょうか。そろそろですね、次回ぐらいからですね、この1回目を聞くときに、2回目を聞くための質問を見つけるために聞くというような聞き方をされるといいかもしれないですね。そうすると、2回目を聞くときにはですね、すでに明確な一段高いレベルの質問ができてますので、よりご自身のビジネスのブラッシュアップが早く進むのではないのかなと思いますので、ぜひですね、もう1回聞いてみてください。ありがとうございました。